Ikishima Podcast.
この番組は、壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団、IKIG11 が制作、配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、壱岐島ポッドキャスト第260回ということで、うん、MC の石本です、うんうん、そしてもう一方この方です、はい、
アレクサです。
アレクサ、ああ、そうそう、買われたそうですね。
はい、買いました、はい、
なんか噂に聞きました。
はい、優秀です。
あ、なるほど。うん、まあ、何のことかわからないという方は、アマゾンエコーですね。はいはい、まあ、今、よくニュースとかでも取り上げられている AI スピーカーというもので、うん、まあ、今、Google だったりとか、はいはい、まあ、LINE だったりとか。
出来の悪いね。
そうらしいですね。うん、なんか、まあ、この3つが、と、あと、アマゾンエコーですね、はいはい。この3つがよく比べられるみたいですけど。
そろそろ、某メーカーも。
はい。そうですね。それ、本命を待ってるという方も結構いらっしゃるみたいで、はい。で、そこっていうのもですね、実は僕 AI スピーカーまだ手を出せないなと思ったのが、僕はここに手にこいつがいるんですよね。Apple Watch がですね。で、こいつに Hey Siri って言いますよね。すると iPhone が反応してくれて、どこに置いて、まあ、Wi-Fi 内にあるんですね。で、これが Bluetooth スピーカーに繋がってたら、事実上の AI スピーカー状態になるわけですね。で、なので、さっき言った本命がどんな機能をプラスアルファしてくるかなっていうところがでかいんですけども、はい、Amazon さん、いかがでしょう？
いや、素晴らしいと思いますよ。はい、すごい反応いい。
例えば、その、まあ、360度に、おそらく指向性があるので、で、結構、遠さっていうのはどんなもんなんですか？
遠さ、
遠いところから声かけるっていう。
ああ、結構、はい、うちだったら医局とかから。
ああ、はいはいはい、はい。
ものすごく反応がいいんで、はいはい、小声で、アレクサって言っただけで反応しちゃいます、
ね。は
い、
ああ、
逆に反応しすぎぐらい。
はい。いや、それなんか言ってたのはですね、ツイッターかなんかで、テレビで、はい、最近 AI スピーカー特集やってたんです
よ。はいはいはい。
アレクサって言ったらそれに反応する。
そうそうそうそう。アレクサの説明をしてるときに、はい、アレクサはねって言うと、それに反応しちゃうぐらい、すごいですね。
あれ、最初声の登録とかはあったりするんですか？
ないです。
あ、ないんです
ね。誰にも今のところ。今、なんか、はい、バックボーンで、はい、認識するようにしてるみたいですけど、はい、個々人をですね。はい、だから、個々人が昨日どこに行ってたかとか、そういうことでも。
すごい。
いや、すごいです。
なるほど、なるほど。
で、自分で作れるんですね、はい、アレクサスキルっていう。今、ちょっと勉強中なので、は
い、らしいですね。はい、なんか、まあ、わかりやすく言えば、スマホのアプリみたいなイメージらしいですね。はいはいはい、
そうなんですよ。
はい、
いや、優秀です。
はい。あ、ちょっと、
レビューを、
はい。はい。ちょっとずつ聞いていこう
かな。あ、そうですね。はい。
ちなみに今のところ一番驚いたというか。
ね、はい、まあ、普通にほら曲かけるとかは、うちの今病院に置い、
はい、
受付に置いてあるんですけど、
はい、
まあ、スタッフが朝音楽とかかけるの大変じゃないですか。
はい、はい、
パソコン開いて、はい、で、Bluetooth でとかやるのにして、ね、で、アレクサジャズかけてって言ったら勝手にかけてくれますから。
なるほど、なるほど。うん、
素晴らしい。
はい、そんな感じでちょっと AI スピーカーがですね、家庭にどんどん増えていくっていう、うん、
まあ、もしかしたら何年か先にキーボードマウスなくなるかもしれない。
そうなんですよね。それ思うのが本当に AI スピーカーが流行ることによって何が、うん、いいかというと、多分日本人って、うん、iPhone で Siri だったりとか、
はいはいはいはい、
なかなか恥ずかしがって使わないっていうところが結構あるんですけども、はいはいはい、それが当たり前になってくると、
そう、でも、はい、でもね、ウェイクアップワードがなんかいっぱいになりそうな気がして、
あ、なるほどなるほど、
OK Google やなきゃいけないし、 Siri やなきゃいけないし、 Alexa、はい、もやなきゃいけないでしょ、はい、その辺はどうなんとかならんかな、はい、でも家電もコントロールできるからですね、
はい、
電気つけてとか、
はい、
エアコン5度落としてね、2度落としてとか、はい、もうそういう時代でしょうね。
僕ですね、そのホームポット、
はいはいはいはい、
アップルですね、はいはいはい、AI スピーカーのところ、はい、まだ詳細がですね、よく発表されてないんですけども、うん、これが来たらすごいなと思うのがですね、うん、ホームポットにフェイス ID がついたら、うん、でかいかなって思うんですよね。要するに、うん、
認識する
結構な範囲で顔をパッと認識して、うん、その人が言ったことに反応するようなモードとかですね。
はい、アレクサは別売りのカメラが出てるんですよ、はい、日本では出てないんですけ ど、はい、
ど
でそれでもう、はい、認識するみたいですよ。
なるほど。
あとはその声のトーンとかで、はい、さっき言ったその人が、はい、昨日まで何してる
か、ああ、そう、はい、
アマゾンさんすごいところは注文できちゃうんですよ、は
い、あ、それでかいですね。
でかいと思いますよ、はい、この前頼んだタムさん、はい、頼んどいてって言うと、はい、もうそれで発注終わりです。
アマゾンダッシュモードってありますもんね。
そうそう、アマゾンダッシュですね、
はい、
とあれと同じような機能があるから、は
い、でもそれちょっと面白い話ですね、うん、 そういうご主人がですね、こう頼むことによって、はい、あのインコがそれを覚えてる、
ね。ああ、そうそうそう、そう。ありましたね。
そうそう、ネタみたいなニュースがありました。
そうそうそう、ありましたね。
あれはあの意図的にやったんじゃないかという気もしますけどね。うんうん、はい。っていうような時代がもうですね、うん、
来ると思います、
はい、だからもう本当に遠隔でも、うん、あのそろそろっていうのをご主人様のですね、うん、あの意向を汲み取って、うん、そうそうそう、それであのインコが教えてくれた、
うん、なんか Google のやつで、はい、なんかドラえもんかけてっていうと、はい、あのファンファンファンファンファンがかかったっていうのが出てて、で Amazon も試してみたんですけど、はい、違う曲がかかったんですよ、ね、はい、でそれやってるうちのスタッフが、はい、あの AI に負けないので私にも言ってくださいって、はいはい、私だったらちゃんとドラえもんの歌歌いますからやめさせないでください言ってましたけど
なるほど、はい、そうですよね。でも本当に人間が危機感をそろそろ覚えてくる時期がですね、本格的に来てしまうかもしれないですね。
やっぱ単純作業とかね、はい、記憶力、いや医療も絶対僕は機械に取って代わられると思ってます。
間違いなく例えば画像診断とかに関しては、うん、もう、うん、あのもう数年以内に AI が買ってくる時代が来ると思うんですよね、うんうん、
間違いないと思います、はい、
まだかろうじてあの体を使うですね、うん、僕たちあのリハビリの人間はですね、うん、医療業界の中でもまだちょっと、
まあ、直接触るタイプだよね。そうですね、はい、でも多分リハビリのプログラム自体は AI が、はい、組むかもしれないですね。
あ、そうなの、EMS とかもあったりするので、うんうんうん、もう筋力を上げるとかいうのは、うん、もう電気ですよね。でそれがもうある程度パッとつけたら、はい、あのでそれで AI でここの筋力が左右で落ちてるね、うん、じゃあこっちに多めに電気を流しとこうかとかですね、うん、そういうのっていうのもあり得る話かなとですね、恐ろしいですね、はい、ということでちょっと恐ろしくなってきたので、はい、あの人間のですねちょっと行動力を発表しようかなと思います。この前、金曜日ですね、
はい、
ロシアワールドカップの組み合わせが決まりました、
はいはいはい、
初戦コロンビア、うん、2戦目セネガル、うん、3戦目が、ポーランドですね、
うん、
あ、そうですね、あのちょっと強豪ですけども、まあ、手の届かない強豪じゃないかなっていうところ、まあ、
でも皆さん日本よりは上ですから ね、
はい、
ね、
はい、ということでですね、うん、さっき言いました行動力というところですね、
はいはいはいはい、どっか行ったの？
ちょっとですね、6月飛んじゃおうかななんてこと。
マジで。スパシーボの国に。
はい、今ですね、ちょっと考えてるのはですね、っていうの
も
ですね、
もう予定組んであるし。はい、マジか。
はい、おそらくですね、このままだったら0泊4日です。
また無茶します
ね。ただですね、これロシアはやっぱすごいなと思うのが、チケットを買ったらですね、チケットでもうそのまま登録をしたらですね、うん、ファン ID、うん、FA のファンですね、うんうん、ファン ID っていうのがもらえるんですけど、うん、これを持ってたらなんと、うんうん、期間中ビザなし渡航プラス、ええ、交通費全部タダなんです
よ。意味がわからない、はい、
っていうロシア政府のですね方策で、だからチケット取れたらこのファン ID っていうのを登録して、
それはロシア国内の交通費は、はい、
会場から会場とかですね、
バスとか
から会場とか、電車も含めて全部ただ、はいはい
はい、
すごいです、はい、という
ロシアすげえな、
はい、ロシアすごいというところでオープニング終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト、
生き島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースいきたいと思います、うん、ということでですね、一、うん、つ目はこれ生き新聞さんですね、生き、はいはい、新聞さんにも載ってますし、うん、生き新聞さん、生き新聞さんあります、生き新聞さんの、これ3面ぐらいにですねちょっとちっちゃく載ってたんですけども、
ちっちゃい、
はい、こんな感じです。春の辻で国内初出場ですね。で、書いたんですけど、ちょっとこれ、朝日新聞デジタルの方がちょっと、うん、詳しく書いてましたので、こちらをちょっと紹介してみようと思うんですけども、はいはい、弥生集落から中国、うん、梁島でしたかね、これ確か。梁島の腕輪、魏志倭人伝の壱岐国ということで、はい、こういうタイトルがついておりますけども、長崎県壱岐市の弥生集落遺跡、春の辻遺跡で10年前に出土した青銅、青い銅ですね、うん、青銅製品が中国梁島地域の腕輪の一部ということが分かりましたと、はい、文化財課のセンターの調べで分かりましたと、うんうん、でこの地域の、腕輪は国内初の確認例で、弥生時代の日中交流を解き明かす新しい資料となりますと、
貴重な資料だ、
はい、いうことで、ちょっとこれ今ですね、はい、ニュース入る前にちょっと福山先生と話してたんですけども、はいはいはいはい、なかなか息では騒がれてないんですけども、結構です ですね。
全国的にね。
全国的にはなんか騒がれてるような大きな話みたいで、はいはいはい、まあ、ちょっと前に、日本三大弥生遺跡っていうのを、ね、はいはいはい、僕教えていただいて、はいはいはいはい、まあ、トロ遺跡、はい、で、吉野ヶ里遺跡、はい、そして、こちら、春の巣遺跡ということで、はいはい、なんか、春の巣遺跡なんか、域にいるとそんなにですね、重要じゃなく、うん、ついつい感じてしまうところもあるんですけど、うん、ものすごく重要な、はい、遺跡ということで、それの、また価値が一つ上がったんではないかなというですね。う
ん、でも、ちっちゃいですもんね。出土してるの4センチかなんか
じゃ。そうですね。こちら写真が出てますけども、まあ、定規が当ててあるんですけど、約4センチぐらいになってますね。
出羽の一部ってことですね。
そうですね。
これで探すの大変でしょうね。
でしょうね。ね、
だから10年ぐらいかかったんでしょうね。ね、
ああ、なるほど、なるほど、ね。で、こちらですね。ちょっと詳細書いてるんですけども、腕輪は、釧路。うん、銅にですね、それこそ、北海道の釧路の金に川と書いてですね、釧路で、釧路の釧ですよね、はいはいはいはい、北海道。でも、これは銅に、釧路の釧の字で、釧路と呼ぶそうなんですけど、はいはいはい、と呼ばれるもので、中国の師匠、魏志倭人伝に登場する、壱岐国の首都とされる春の追跡で、2007年に出土されましたと、うん。破片でもあり、用途は不明だったんですけども、銅センターの古沢さんっていう方ですね、うん、が再検討した結果、うん、中国、何市でしょうね。う
ん、読めない。
はい。リャンネイシアを、なんとかしの羊の草に三層の層ですね、うん、で漢字の漢って陽層層漢ですか、でも読み方はさっぱりわかんないですけども、うん、の墓の出土品と形状や大きさがほぼ一致することが分かりました。とにかく中国の昔のお墓の出土品から、同じようなものが一致していると。
これやっぱり大変でしょうね。
はい、そうですよね。
資料として、はい、なんだっけ、あそこ、はい。世界遺産になった。
はい、世界遺産になった。
島。
ああ、沖ノ島。
あ、そうそう、はい、出なかった。はい、沖ノ島の中ね、竜頭ってあるじゃないですか。はい、なんか傘みたいなのにすごく、あれも、なんか、これじゃないっていうのがやっと見つかったみたいな感じ。これもそんな感じなんでしょうね。
でしょうね。で、
ただその資料を全部覚えてないと多分。
そうですね。
あ、こんなのあったな。
データベースとして、例えば材質だったりとか、そういう、形状だったりとか。
そう思います。
今、なんかそういうので。
AI の画像のやつで。
ああ。
ね、マッチングできそうな気がしますよね。写真撮っといて残しておくと。
そうかもしれないですね。
本来だったら、ね、はい、まあ、でもそこまではやってないんじゃないですかね。
あ、で、そこで、まあ、だからこそ10年ほどかかったっていうところが当然あるんでしょうね。で、腕輪の残存部分っていうのは、まあ先ほども言いましたけど、長さ 4.1 センチ、幅が1センチ、1.1 センチから 1.2 センチ、厚さが 2.5 ミリということで、で、遺像でできており、外側にくぼんだ、線が4本あります。確かにこれ写真を見たら4本の線が入ってますね。で、中国の出土例から弥生時代後期前半、紀元、紀元の1世紀、だから0年から100年の間っていうこと
ですね。2000年ぐらい前のもの。
そうですね。に流入した可能性があるという、中国では五漢代初頭で当たる漢ですね。殷周春秋戦国新漢の漢ですね。の後半の方の時代に当たるんじゃないかという話です。
で、なんかすごい古いもんって見ると感動しますよ。
は
い、
そうですよね。
東京の国立博物館とか行くと、はい、エジプトの5000年前のなんとかとかいうのを、
は
い、なんとなく見てても、おー、はい、すげえ。でも2000年前もすごい
です。そうですよね。で、こちら、この時期、先ほどの五漢大図ですね、うん、紀元1世紀頃っていうのは、この時期、中国系の、遺物は、うん、朝鮮半島北部に置かれた、洛陽郡、さっきから難しい感じでバカバカできますけども、うん、楽しいに、まあ、波浪警報とかの波ですね、うんうんうん、に、軍ですね、洛陽郡という中国の出先機関を通じて、日本列島に流入したとされてきましたが、うん、この腕輪は中国でも、リャントン地域の一部に限られるため、ここから直接入手した可能性もあると。
そういうことやね。
はい。で、北方民族のウガン、ですね、この北方民族ウガン、鳥じゃなくてカラスですね。うん、カラスに、垣根とかの垣ですね、うんうんうん、っていう字を書くんですけれども、ウガンと関係するかもしれないという。複雑な古代の国際交流を物語る貴重な手がかりとなりそうだということで、はい、漢字を読むだけでも複雑でしたけど、うん、すごいですね、考古学、考古学ですよね、これはですね。ね、はい。 なんか最近ちょっと知ったんですけども、ちょっと全然話はずれんですけど、千葉の、
はい、
地球の千葉がですね、変わったっていうところで、千葉が変わって千葉にあって、なんかややこしいなっていう話で、あそこら辺っていうのは考古学じゃなくて地質学だったりとか、なんか一緒くたに考えてしまいそうですけども、なんか考古学の先生が聞かれて、それで、いや、それは地質学なんですけどって言い返したら、こちらは考古学で間違いないですね。はい、ということで、なんかいろいろですね、なんかちょっと複雑なので解説は全くできませんけども、まあこれがいつか、まあ一国博物館でもなんか展示されるですね、なんかそんな時が来ると思いますので、
なんで、
はい、これは見に行ってみたいですね。さっき福山先生が言った話じゃないですけども、やっぱり2000年前のものってちょっとやっぱ見てみたいですよね。はい、というわけで、ぜひ展示されることになったら見に行ってみたいと思います。はい、言いました。はい、行きたいと思います。はい、そして続いてはですね、こちら今日、今日月曜日になりますね。の、ツイッターでですね、あ、これ違いましたね。12月1日なので、
はいはい、
金曜日になりますかね。ツイッターでつぶやかれてたんですけども、ツイッター、アットマーク、伊藤アンダーバーイキというですね、アカウントがありまして、これは何のアカウントかと言いますと、イキ高校、過去歴史中国語離島留学っていう風な、ID 名になっております。で、こちらが、何を、つぶやいてるかと言いますと、次年度以降、新たに里親となってくださる方を募集しておりますと。で、こちら金額とかも載ってますけども、こちらにですね、ちょっと詳しい資料を、添付してくれてるので、こちらの方をちょっと読んでみようと思うんですけども、里親募集と。で、本校の、東アジア観光中国語コースでは、現在、1年生から3年生合わせて19名の離島留学生が、6県のホームステイ先でお世話になりながら、高校生活を送っておりますと。歴史学専攻の生徒は、高校生歴史フォーラム等への論文提出において全国で優秀賞を獲得したり、中国語専攻の生徒は中国語コンテストなどで1位を獲得するなど、コース特有の取り組みで活躍しておりますと。こうした成果もあり、ここ2、3年で入学者も増えており、次年度も当該の中学生が複数名死亡しておりますと。
そのため、結構な数って聞きますよ。
あ、そうなんですね。
はい、次年度。
この前、ちょうどですね、先週このニュースをお伝えしましたけども、はい、中国コンテストも10年連続とかなんかそんなんでしたもんね。うんうんうん、で、で、つきましては、次年度以降、新たに里親となってくださる方、ホームステイさせて、面倒を見て、ホームステイさせて面倒を見てくださる方を募集いたしますと、うんうん、里親として当該生を預かってもいいとおっしゃる方がございましたら、下記の問い合わせ先までご連絡くださいますよう、よろしくお願いしますと、いうことで、こちら、これは、なんか、まあ、チラシとかもしかして配ってるのかもしれないですね。
はいはいはい、
ツイッターで、こういう、なんか、リーフレットみたいなのが、
テープされてました。Windows で作ったねって感じがしますけどね。
そうですね。この、くるくる具合とかですね。
はい、絶対 Mac じゃないね。
そうですね。はい、で、こちら、要件ということで、当該出身の本校コース生を里親として預かってくださる方、うん、ホームステイさせて面倒を見てくださる方と。で、ホームステイ費、月額7万円。
うん
で、募集件数2、3件、
うん。
募集期間、平成30年1月末ということで、うんうんうん、もう、あと1ヶ月ちょっとありますね。うんうんうん、1ヶ月半ぐらいありますね。
うん、
問い合わせ、壱岐高校、
092047、うん。
これはもう、そうか、市内に住んでる仕方だから、はいはいはい、市内番号いらないですね。はい、470081と、
うん。
で、担当は、教頭の野村先生、
うん、
講師主任の鳥居先生、
うん、
教務主任の三好先生ということで、詳細はお電話でご説明させていただきます。はいはいはい、470081、壱岐高校ですね。はい、こちらに里親になってもいいよっていうような方はですね、
うん、
よかったら募集されてみてはどうでしょうかというところなんですけども、
はい、
僕とかも申し込んでいいですか？
いやいや、
おりますけど、
ご飯作れますかって話なんで、ね。
ご飯ぐらい作りますから、4、5日に1回ぐらい。
4、5日に1回。これ多分毎日作らないといけない、
ね。そうですよね、はい。ということで、まあ、詳細っていうところがあると思いますので、うん、多分僕はそこら辺で落とされると思います。ちょっと辞退させていただきますけども、まあ、2、3件、
うん、
まあ、近々に来年度必要になってるみた
いですので、そういうことでしょうね、
うん、はい、ぜひご希望される方ですね。
もう何件かこう、
はい、
結構な人数でしたよ、聞いたら。
そう
ですか。そんなに来年は来るの、はい、って感じでしたから、やっぱ足りないんですよね。
だって今でも結構いろんなところで、
ね、
ホームステイされてますもんね。
そうそうそうそう。
だからそれでも足りないってことは本当になんでしょうね。 はい、ということで、ちょっと本当に、はい、息の方、ぜひ、はい、これは、立候補していただけたらですね、470081ですね、お電話いただけたらなと思います。はい。はい、そして、次のニュースがですね、こちら、ちょっと前の話になるんですけども、KBC ラジオの壱岐日帰りバスツアーということで、こちら、はい、紹介しましたけども、それが、まあ、19日ですね、19日にパーソナリティの岩部さんと、ブルーリバー、お笑いコンビのブルーリバーのお二人が来られましたということで、こちら、応募抽選で見事当選したリスナーの方々とということだったので、人数ですね、最初最高人数とか書いてましたけども、それどころか、定員をオーバーすることになったんでしょうね、おそらくですね。あ、ちなみにこちらはですね、いきいき情報プラザのブログさんから、ちょっと記事を紹介させていただいております。で、ツアー当日の朝、7時20分、ベイサイドプレイス博多集合と朝早いにもかかわらずですね、もうちょっと遅くてもよかったんですけど、ちょっと思いますけど、まあ遅刻される方とか、
まあ、説明とかある
ですね。そうですね。うん、はい、で、皆さん誰一人遅れることなく集まっていただきました。
素晴らしい。森健はいなかったってことですね。
あ、そうですね。いたら多分7時55分くらい来てたと思います。はい。で、遠い方。では、はい、まあ、これは KBC ラジオのリスナーさんということなので、北九州からお越しの方もいらっしゃいましたと。
じゃあ、朝早い新幹線に乗って来られ
た、ね。か、前の日福岡に泊まられたとかね、かもしれないですけども。で、受付も済ませ、九州優先さんの高速船ビーナスに乗って駅へ出発と、で、風が強かったこの日は皆さんそれぞれ船酔いと格闘したりて体を休ませたりとかしていましたと。ね、で、それでまあ、歓迎枠で、歓迎ようこそ駅へということで、この多分観光連盟の方とかが、ですね、お出迎えをしてる写真とかも載ってます。そして、船からバスに乗り換えて、バスツアーですからね、あくまでバスツアーなのに開始2時間まだバスに乗ってない状態でしたけども、バスに乗りましたと。で、あ、こちらに書いてました。今回のバスツアー、なんと750通もの応募者数があったそうです。
すげえ、
はい。そのうち当選したのは40名。40人かなんかですね、はい。皆さんすごい幸運の持ち主ですということで。
そうなんだ。
そうだったんですね。
すごいね。
まあ、芸人さんだったりとか、アナウンサーさんも一緒っていうところも多少あったのはあるったん
ですけど。20倍近くってことでしょ。
すごいですね。
すごいですね。
これバス10台ぐらい出したらよかった。でも、ビーナスが足りないから。
あ、そうそうそうそう。
はい、で、ツアーでまず初めに行ったのは、猿岩ということで、先ほど言ったアナウンサーの岩部さんと、はいはいはい、ブルーリバーさんが猿岩で。
指が
そう、誰かね、誰が撮ったんだっていう話ですけどね。で、皆さんバスの中から猿岩が見えた瞬間、おーといい反応。
じゃあ初めての方が多かった
んですね。多かったですよね。おのおの写真撮影大会となりましたと。で、ここからまあ、猿岩ですね。あそこからお猿の籠屋の裏のところから行きます。黒崎砲台跡も上から見ましたと。壱岐の歴史を少し知っていただきましたということで。はいはいはい、結構まあ、ちょっと話がそれますけど、壱岐も対馬もですね、砲台跡ってのは結構ですね、やっぱり、
何箇所かありますもんね、まだね。
そうですね。やっぱり、この、国境のね。国境っていうのはですね、どうしても通過がやっぱ多かったんだなっていうのがわかりますね。そして、続いて、掛木古墳。
はい。
はい。掛木古墳、もう、医学講座で、勉強しましたけど、だいぶ忘れてきてますけど。移動中ですね。こちら古墳も見られて。で、移動中のバスの中では、皆さん参加型の楽しい催しもされて、岩部さんとブルーリバーのお二人の掛け合いが楽しくて楽しくて、賑やかで笑顔が絶えない空間、時間でしたと。ということで、こちらなんかクイズを出してるようなですね。なんかそんな感じのところもありますね。で、こちらですけども。で、続いて向かったのは、辰野島クルージング。風が強かったため。
いい色ですね。
そうですね。
綺麗ですね。メラルドグリーンですね。
はい。ただ、風が強かったと。いうことで、湾の内側のクルーズでしたということで、はい。寒い時期でも、エメラルドグリーンに輝く辰野島、とっても綺麗でしたよと。
外は結構、はい、普通の日でも結構、揺れますからね、は
い。そうですね。
外界はね。
だからさっきビーナスが揺れたっていう話をしてたから、なかなかちょっと天気は、風が強かったんですよね、はい、この日はですね。そしてお昼は、モカジャバカフェ、大久保本店さんですね。まあ、イキユーバーガーということで、イキユーバーガーのセットをいただきましたと、
はいはいはい。
で、こちらも写真も載ってるんですけども、パンからはみ出る、イキユーバーガー
というで。バウンズが好きなんだよね。
そうですね。これも美味しいですもんね。
ね、このバウンズ美味しいですよね。はい
ね、ハンバーガーのサイズも手のひらくらい大きく、しっかり食べ応えがあり、とっても美味しかったですということで、はいはいはい、で、こちら大久保本店でですね、もう貸し切りですね、完全にですね。はいはい はい、ごちそうさまでした。そして、月読み神社ということで、はいはい、月読み神社で、榊原宮司のユーモアが混ざったお話を聞き、うん、神社の見学もしましたと。はいはい、そして最後、シーキャンドル作り。はいはい、
もう、ね、もりもりや
ね。盛りだくさんですね。うん、これ、本当に日帰りだったのかと思うようなんですね。で、皆さんが作られたシーキャンドルの写真なんかもこちらには載ってます。皆さん楽しそうにまた真剣に作ってましたよ、ということでした。
いいお土産でしょうね。
ですね。
う
ん、世界に一つしかない素敵なシーキャンドルが出来上がりということで、うん、でそして、天心市場で
お土産を。すごいモリモリやね。
本当ですね。で、一応ですね、こちらただお土産を買いに行っただけじゃなくて、うん、ウニ博物館を見学しましたって書いてるんですけど、僕恥ずかしいからこんなあったって、どこにあるんですかこれ。
奥館のところに見学コースみたいなのがあって、はい、団体さん、はい、もしかして団体さんしか行けないのかな。なるほどな。
奥っていうのはこう入って、左奥に行ったトイレですよね。
そうそう、その向こう、はい、奥側かなんかにあるんです
よ、ね。さらに奥にあるんですね。あ、なるほど。
入り口がなんか別のところがあって。
はい、結構ですね、これ写真を見たらですね、うん、びっくりなんかいろいろウニのことのパネルがあったりとか、うん、あと、いろんな、アクリルの、アクリルですかね、うんうん、透明の水槽に入っていろんなウニが展示されてあったり。
消防状態。
はい。あとはこれ、八幡のですね、うんうん、レオタード寮の、衣装が飾ってあったりとかですね。はいはい、っていうことで、お土産を買われ、そして、まあ、バスツアーの感想をそこで伺ったりとかしたら、皆さん楽しんでいただけたようで、こちらも嬉しいですということで、うんうん、そして帰りは、5時10分のビーナスですね。うん、で、帰られて、ちょうど夕焼けが、まだいい時間帯ですね。はい。ということで、このバスツアー、息ですね。息のことを好きになって、またいろんな季節に遊びに来ていただけたらと思います。ね、ということで、うんうん、まあ、今回残念ながら当選できなかった、
はいはいはい、
710
名の方、
はいはい、もうですね、ぜひ、まあ、ちょっとブルーリバーさんたちは来ないかもしれないですけども、うんうんうん、ぜひ息にですね、
近いですからね。
そうなんです
ね。1時間ですからね。はい。
はい。ということで、皆さん、また
できれば泊まっていただいて。
そうですね。はい、日帰りもいいですけどね、うん。日帰りできるっていうのもメリットですけども、うん、泊まったらまた、
そうそうそう、
楽しいこともいっぱいありますので、はい。はい、よかったらよろしくお願いします。ということで、そしてですね、うん、次がぐらいが最後になるかなと思うんですけども、ちょっとこれはですね、たまたま、探してたらですね、
はいはい、
10月26日の個人の方のブログなんですけども、うん、居酒屋一人旅、美味しい日本酒焼酎を探してっていうブログでですね、これ勝手にリンク貼っていいのかわかんないですけども、はい、本日は息でお仕事と、うん、早朝のジェットホイールで博多からやってきました、うん、ホテルの朝食はまだやっておらず揺れる船での朝食は避けたため、うん、空腹状態となっております、まあ、
普通の人は無理ですよ ね、
そ う、 ですね、はい、うん、そういえば昨晩もスポーツジムの後バーここはちょっと骨ららにする気持ちがある、うん、さんでお通しのサンドイッチを食べただけでしたと、うん、いうことで、まあ、ほぼ半日以上ですね、うん、ろくにあまりご飯を食べられてないと、うん、でただ1時過ぎ13時過ぎですね、うん、味吉さんのテーブル席へということで、うんうん、生ウニ丼と10秒ぐらい迷いましたが、カツ丼をお願いしましたと。
はい。
ウニですと一杯やりたくなってしまいますからね、ということで、これから19時過ぎまでお仕事ですということで、こちら、うん、味吉さんのですね、カツ丼が出てきてますけども。
先週食べに行ったな。
あ、そうなんですね。実を言うとですね、はい、僕はカツ丼を味吉さんで食べたことはなかったんです。
う
ん、っていうのもですね、一山さんとかで売ってる、
はい、
はいはいはいはい、やつは食べたことあったんですけど、ね、はいはい、僕味吉さん行ったらですね、うん、和風チキンカツ定食が大好きすぎてですね。
ああ、僕もそうです、は
い。ついつい迷って、ね、そうそう、あれ美味しいんですよ。で、和風チキンカツばっかり頼んでたんですけども、うんうんうん、ウルトラマラソンの前日、
はいはい、
まあ、ちょっと古い験担ぎですけども、うん、カツということで、
は
い、カツ丼を。
またベタできました。
そうそうそう。それが初めてだったんですけども、今更ですけど、うまいですね。
いや、うまいっす。
はい、で、この方も久しぶりの炭水化物、うん、体が求めていた食べ物です。まさに丼をがっつくようにいただき大満足でした、うん、次回はウニと刺身で一杯やりたいですね、はいはいはい、どうもごちそうさまでしたということで、うん、味吉さんが紹介されているブログがありましたので、うんうん、ちょっとこちらで紹介させていただきました。
食べに行きたくなった、
ね、はい、うん、で味吉さん、まあ、当該の方に一応ということで、うん、長崎県壱岐市郷之浦町本村フレ、うん、519-11 ということで、うん、まあ、食べログとかですね、うん、そういうところでも載ってると思いますので探してですね、はい、当該で当来の方もなかなかですね、うん、結構ゴーノラに出て外食とかですねされない方、はいはい、この味吉さんのカツ丼並びに勝手に言いますけど、うん、和風チキンカツすごいおすすめですので、
うん、ぜひ冬場はねカツ丼セットっていうのもあるんです
よ、ね、ああ分かりました、うどんですね、
はい、はい、炭水化物攻撃ですね、
はい、味吉さんうどんも美味しいですもんね、はいはい、確かにですね、
うちの息子がもういつも
あ ダブルキャンセル
で。ちょっとダメみたいな話をしてましたんで。
はい。ということで、こちら美味しいですので、ぜひぜひ行ってみられてください、うん、というところで、ちょっともう一記事ぐらいあったんですけども、ちょっと時間が足りなそうになりそうなので、うん、ニュースの方この辺で終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト。
この番組は、生島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生島と検索していただくと、生島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。